ブレーメンの音楽史、グリム童話。ある人が一匹のロバを持っていました。そのロバは長い年月の間、辛抱強く背中に袋を背負っては水車小屋まで運んでいました。でもそのうちに力もなくなってきて、だんだんこの仕事ができないようになりました。そこで主人はここらでロバに会話をやるのをやめるとしようと考えました。ところがロバの方でも自分に具合の良くない様子を見て取って、さっさと主人の家を逃げ出しました。そしてブレーメンという町に向かって歩いていきました。ロバの考えでは、その町に行けば町の音楽隊に雇ってもらえるかもしれないと思ったのです。しばらく行きますと、一匹の猟犬が道に寝転がって口を開けてハーハーやっていました。その様子は散々走り回ったためにすっかりくたびれてしまったとでも言うようでした。
おい、暴れん坊、君はどうしてそんなにハーハーやってるんだ、と
ロバは尋ねました。
いや、実はね、と犬が言いました。俺もすっかり年を取っちまって体が日増しに弱ってきたのさ。で、狩りに出かけても昔のように駆け回れやしない。だもんだから、主人が俺を殺そうとするんだ。それで慌てて逃げ出してきたってわけなんだが、さて、これから先、どうやって飯にありついたもんだろうな。
そんならどうだい、と、ロバは言いました。
俺はこれからブレーメンへ行って、あの町の音楽師になろうと思っているところだが、君も一緒に行って、音楽隊に雇ってもらったら？俺はギターを弾くから、君は太鼓を叩きなよ。
それを聞いて犬はすっかり喜びました。そこで二匹は一緒に出かけました。少し歩いていきますと、一匹の猫が道端に座り込んで、三日も雨に降り込められたような顔をしていました。
おや、ひげなでばあさん、何をそんなに困ってるんだね？
とロバは尋ねました。
命に関わることだもの、のんきに構えちゃいられないさ、
と猫は答えました。
あたしゃこの通り年を取っちまったし、歯も効かなくなった。それにネズミなんかを追い回すよりもストーブの後ろにでも座り込んで喉をゴロゴロやってる方が好きなのさ。ところがそうするとうちのおかみさんは私を川の中へぶち込もうって勇気を起こしたんだよ。それで私は急いで飛び出してきたんだけど、と言って、うまい知恵もなし。これからどこへ行ったらいいだろうね。
俺たちと一緒にブレーメンへ行こうじゃないか。お前さんは夜の音楽がお得意だから、町の音楽隊に雇ってもらえるよ。
猫はそれはいい考えだと思いましたので、みんなと一緒に出かけました。逃げ出してきたこの三匹の者たちは、やがて、とある屋敷のそばを通りかかりました。すると、門の上に一羽の雄鶏が止まっていて、ありったけの声で叫び立てていました。
君は腹の底までジーンと響くような声で泣いてるが、一体どうしたんだ？
と、ロバが聞きました。
なーに、いいお天気だと知らせてるとこさ、
と、おんどりは答えました。
何しろ今日は聖母様の日だろう。聖母様が幼子キリスト様の肌着を洗濯して乾かそうという日だからね。ところが明日の日曜にはお客さんが大勢来る。それで情け知らずのおかみさんがこの僕をスープにして食べちまえって料理番の女に言いつけたのさ。だから僕は今夜首を切られちまうんだ。それでせめて声の出せる今のうちにと思って、喉の破れるほど泣いてるとこさ。
おいおい、何を言ってんだ、とロバが言いました。それより、俺たちと一緒に行ったらどうだい。
俺たちはブレーメンへ行くところだ。死ぬくらいなら、それよりもマシなことは、どこへ行ったってあるさ。第一、君はいい声だ。俺たちが一緒に音楽をやりゃ大したもんだぜ。
おんどりはこの申し出が大変気に入りました。それで今度は4匹揃って出かけました。 けれどもブレーメンへは一日ではとても行けません。やがて夕方になった時、とある森に入りましたので、そこでみんなは夜を明かすことに決めました。ロバと犬は大きな木の下にごろりと横になりました。猫とオンドリは木の枝に登って休みました。ことにオンドリは木のてっぺんまで飛び上がりました。確かにそこならオンドリにとって一番安全です。オンドリは寝つく前にもう一度四方八方を見回しました。すると遠くの方に火がちらちらしているように見えました。そこで仲間の者に声をかけて、そう遠くないところに家があるに違いない、明かりがついているようだからと言いました。それじゃあそこへ行くとしよう。どうもここの寝心地は良くないからね、とロバが言い出しました。犬はお腹の中で、そこへ行けば骨が2、3本あって、おまけに肉でもいくらかついているかもしれない。そうだとありがたいんだがと思いました。こうしてみんなは、明かりの見える方に向かって歩いていきました。歩いていくにつれて、だんだんその光がはっきりしてきて、ますます大きくなりました。やがてみんなは、赤々と明かりのついている家の前まで来ました。一番背の高いロバが窓のそばへ行って中を覗いてみました。
何が見えるね、じいさん、とオンドリが聞きました。
何が見えるかって、とロバが答えました。
うまそうな食い物や飲み物のいっぱい並べてあるテーブルがあってな、その周りに泥棒どもが座ってご機嫌でいる。
そいつをいただきたいもんだ、とオンドリが言いました。
なんとかしてあそこへ入っていきたいなぁ、と、ロバが言いました。
そこで動物たちは、泥棒どもを追っ払うにはどうしたらいいだろうかと相談を始めました。そして、いろいろ相談した挙句、うまい方法が見つかりました。つまり、ロバが前足を窓にかけ、犬がその背中に飛び乗る、そのまた上に猫が登り、最後にオンドリが飛び上がって猫の頭の上に止まるということにしたのです。その通りの準備ができますと、みんなは合図に合わせて一斉に音楽をやり始めました。ロバはヒヒーン、犬はワンワン、猫はニャオニャオ、オンドリはコケコッコーと泣き叫びました。それから窓を突き破って4匹が一斉に部屋の中へどっと飛び込みました。窓ガラスはガラガラピシャンとものすごい音を立てて壊れました。泥棒どもはこの恐ろしい叫び声を聞いてびっくりして飛び上がりました。てっきりお化けが飛び込んできたに違いないと思い込んだのです。みんなは震え上がって森の中へ一目散に逃げていきました。そこで4匹はテーブルについて残っていたごちそうをうまそうに食べました。それこそこれから一月ぐらいは何も食べられないとでも言うように腹いっぱい詰め込みました。4匹の音楽師はごちそうを食べ終わりますと、明かりを消して、めいめいの生まれつきに従って、それぞれ寝具合のいい場所を探しました。ロバは汚い藁の積み上げてある上に横になり、犬は戸の後ろに寝転びました。猫はかまどの上の暖かい灰のそばに丸くなり、オンドリは胸の横木の上に止まりました。みんなは長い間歩いて疲れきっていたものですから、すぐにぐっすり寝込んでしまいました。真夜中過ぎになって、泥棒どもが遠くから眺めますと、家の中の明かりはもうついていませんでした。それに嫌に静かな様子です。そこで頭が言いました。
俺たちはあんなにびっくりしなくてもよかったんだ。
そして一人の手下をやってうちの様子を探らせました。手下が行ってみますと、うちの中はシーンと静まり返っています。それで台所へ入って明かりをつけようとしました。ところがその時、この男は火のように燃えている猫の目を炭火だと勘違いして、その目にいきなりマッチを押し付けてしまいました。けれども猫にはこんな冗談はわかりません。それでいきなり泥棒の顔に飛びついて、
唾を引っ掛けたり、引っかいたりしました。泥棒はびっくり仰天、慌てて裏口から逃げ出そうとしました。ところがその途端、そこに寝ていた犬が泥棒の足に噛みつきました。ますます慌てた泥棒が庭へ飛び出して、汚い藁の積んであるそばを駆け抜けようとしますと、今度はロバが後足で嫌というほど蹴飛ばしました。おまけに、オンドリもこの騒ぎに目を覚まして、横木の上から、コケッコーと叫び立てました。それから泥棒は、後も見ずに夢中になって、頭のところへ飛んで帰って言いました。
ああ、あのうちには恐ろしい魔女がいますよ。いきなり足に息を吹っかけたかと思うと、長い指で足の顔を引っかきやがったんでさ。その前には一人の男が立っていて、小刀を足の足に突き刺しやがる。庭にはまた黒い怪物が寝込んでいて、棍棒で足をぶん殴りますのさ。おまけに屋根の上には裁判官がいて、その悪者を連れてこいと怒鳴り立てる始末なんです。とにかく足は方法の手で逃げてきたんでさ。
それからというものは、泥棒どもは二度とこの家に近づこうとはしませんでした。一方、ブレーメンの四匹の音楽師たちは、大層この家が気に入って、もうここから出て行こうとはしませんでした。これは自分で見たという人の口から聞いたばかりのお話なんですよ。